どうもマイクです。おはようございます。7月18日土曜日の朝7時を回りました。今日も全キャストお付き合いよろしくお願いします。この番組では技術ブログサービス全に載っている今ホットな記事や思わず人に話したくなるような知見をゆるっと紹介していきます。キャサも最新のトレンド記事をピックアップしてきましたので、コーヒー片手に耳だけ貸してもらえたら嬉しいです。さて今日ご紹介する記事は全部で5本です。 AI との付き合い方からデータベースと AI エージェントの連携、新しい Docker ツール、業務ツールを作る時の考え方、そして分散トレーシングのサンプリング手法まで、なかなか幅広いラインナップになっています。それでは早速一つ目からいきましょう。一つ目は AI のアウトプットとの向き合い方についてのお話です。内容としては、 AI の出してきた答えをそのまま信じるのはかなり危ういですよ、ということをかなり具体的に解説しています。よく最後にレビューしてねとかチェックしてねと AI に頼んだりしますよね。でもそのレビュー役の AI も結構甘くなりがちなんだという指摘なんです。そこで筆者が進めているのが、 K どこか必ず間違っているはずだという前提であえて壊しにかかるようにチェックする敵対的検証というスタイルです。例えばクロードコードではこの考え方が最初から標準機能として組み込まれていて、サブエージェントが別の視点、別のコンテキストでアウトプットを反証してくれるようになっています。ただ文句をつけるだけじゃなくて、これは正しい、怪しいといった判定とその根拠をセットで返してくれる仕組みになっているんですね。チャット GPT みたいな他のツールを使うときでも近いことができます。具体的には新しいセッションを開いて元のやり取りは一切持ち込まずに成果物だけをペタッと貼るんです。その上で自分は反証役であること、一時情報をちゃんと取りに行って裏を取ること、見つけた問題について深刻度と根拠をつけて出すこと、こういう役割を明示的に指示してあげることで敵対的検証に近いチェックをしてもらえるという使い方が紹介されています。とはいえこの敵対的検証にも弱点があると。例えばもともと健全な成果物に対しても何かしら無理にケチをつけてしまいがちだったり、逆に見逃して甘く合格判定してしまうこともある。それからチェック用のプロンプトを丸ごと回すのでトークンコストもそれなりに重くなります。なので筆者は AI の指摘自体を正解として扱うんじゃなくて、それを材料にして最終的な歳費は人間が判断して初めて意味があるんだとかなり強調しています。 AI にレビューさせて安心するのではなく、 AI が見つけた論点リストを人間がどう料理するか、そこまで含めて設計する必要があるというメッセージでした。続いて2つ目は SQL MCP サーバーという仕組みのお話です。これはデータ API ビルダーというツールの一機能として提供されていて、 SQL サーバーや Cosmos DB といったすでにあるデータベースを AI エージェントから直接扱えるようにするサービスになっています。面白いのが、どんな操作を AI に許可するかがかなり細かく設計されているところで、標準で何種類のデータベース操作ツールを自動公開できるんですね。レコードの参照、追加、更新、削除、それから集計やストアドプロシージャの実行など、業務でよく使う操作が一通り揃っているイメージです。ただ AI に削除させるとかちょっと怖いじゃないですか。そこで登場するのが設定ファイルの dubconfig.json です。この設定ファイルでどのツールを公開するかを制御できるので、参照だけ許可にするとか、更新はストアドプロシージャー経由のものだけ許すといった安全寄りの構成が取りやすくなっています。特に トランザクションを含んだストアードプロシージャをカスタムツールとして公開しておいて、 AI にはそのカスタムツールだけを呼ばせるというやり方が現実的だろうと記事では述べられています。つまりビジネスロジックや整合性、権限制御といった大事なところは今まで通りデータベース側のストアードにしっかり閉じ込めておいて、 AI エージェントはあくまでそれを呼び出す役にとどめる。こうすることで安全かつ一貫した形でデータベースを更新させられるんじゃないかという提案ですね。 AI エージェントにデータベースを触らせたいけど、ここに自由に書き込まれるのは怖いというチームにとってはかなり現実的な落としどころを示してくれている記事になっていました。3つ目は新しい Docker CLI プラグイン、ジン・ドッカーバルスを紹介している記事です。これはコンテナに渡すシークレット管理をかなりスマートにしてくれるツールです。何ができるかというと、compose.yaml の中にどのシークレットをどこから取ってくるのかだけを書いておけば、あとはバッククォートドッカー、コンポーズアップ、バッククォートを一発叩くだけで AWS Systems Manager のパラメータストアやワンパスワード、ボルトなどから値を取得してコンテナの環境変数に自動で注入してくれるんです。ポイントは Docker Compose のプロバイダーサービシーズという仕組みを使っているところで、このプラグイン自体はコンテナの中ではなくホスト側で動くようになっています。そのおかげで手元のマシンですでにログイン済みになっている AWS、SSO とかワンパスワードのCLI の認証状態をそのまま利用できるんですね。わざわざコンテナ内で認証をやり直したり、秘密情報をベタ書きしたりする必要がないというのがかなり嬉しい点です。記事の中では、もともと Docker Compose の仕様として、環境変数名にサービス名の接頭辞が必ずついてしまうという問題があったことも説明されています。これを解決するために、筆者が Docker Compose 本体に対して、バッククォートローセット演武バッククォートという新しいメッセージを提案して自ら実装までしたそうです。この機能によって好きな名前のまま環境変数をコンテナに渡せるようになったと。その上で既存のツールであるバルスを Go のライブラリとして組み込んだ比較的薄いプラグインとして Docker バルスを実装し MIT ライセンスで公開しています。気軽に使ってもらえるようにとか、本体へのコントビュートをうまく活かしながら現場の運用を楽にするといったエコシステムへの向き合い方も感じられる内容でした。4つ目は、業務で使うちょっとしたツールを作るとき、 Python スクリプトで十分なのか、それとも Electron で画面付きのアプリにした方がいいのかという判断軸を整理してくれている記事です。筆者はまず単純な CSV や Excel などのローカルファイルを扱う処理で入出力のパターンもほぼ決まっている。使う人も少人数という前提ならまずは Python スクリプトで小さく作る方が向いていると述べています。ログ出力やエラー内容の記録さえきちんと入れておけば画面がなくても十分に業務を楽にできるという考え方ですね。一方で毎回条件を変えながら実行したいとか、複数人が日常的に触るツールにしたい、履歴やエラーを画面で確認したいといったニーズがある場合は、エレクトロンで画面付きのツールにした方が運用しやすいという整理になっています。ただしエレクトロンはアプリ自体のサイズが大きくなりがちですし、配布と更新の手間もそれなりに増えます。なので画面をつけることで本当に利用者の迷いが減るのかをちゃんと見極めてから選ぼうと注意を促しています。なんとなくいい感じの UI をつけたいという気持ちだけでエレクトロンに行くとあちもちメンテが辛くなるという話ですね。 さらに記事ではもう一歩踏み込んでいて、ツール設計の初期段階で決めておくべきことがいろいろ挙げられています。例えば出力ファイルを上書きしていいのかどうか、出力先のフォルダ構成をどうするのか、文字コードは何にするのか、ネットワークの共有フォルダをどう扱うのか、配布と更新はどんなフローにするのかといったあたりです。その上で最初から何でもできる汎用ツールを目指さないことと、エラーや失敗したファイルを必ずどこかに記録しておくことが現場ではすごく役立つとまとめています。派手な技術選定よりも、誰がどこでどうやって使うのかを細かく想像して設計することが大事なんだなと思わせてくれる記事でした。最後、5つ目は分散トレーシングにおけるサンプリングの話題です。ちょっと専門的ですが、コンシステントプロバビリティサンプリング、略して CPS という仕組みを紹介しています。背景として、分散トレーシングの世界では、サービスごとに別々にサンプリングをしてしまうといろいろ困ったことが起きます。具体的には、トレースが途中で欠けてしまったり、最終的にどれくらいの割合でサンプルされているのかがわからなくなってしまう。その結果、原因調査にも統計的な集計にもどちらにも信頼が置けないという問題が出てくるんですね。従来よく使われてきたトレース ID、レイショーベースドというタイプのサンプラーは、この多段のサンプリングに対応しきれなくて、ルートスパン以外では安全ではなかったと記事では説明されています。そこで登場するのがコンシステントプロバビリティサンプリングです。CPS では各トレースに対して一つの56ビットの乱数、バッククォート RV、バッククォートという値を割り当てます。そして各サービス、各段階でやることはシンプルで、このサービスが設定している保持確率から U 値、バッククォート T、H、バッククォートを計算して、そのバッククォート TH バッククォートとさっきのバッククォート RV バッククォートを比較するだけです。すべての段階が同じバッククォート RV バッククォートを使うことで、低い確率で残す集合が高い確率で残す集合の完全な部分集合になるという性質が保証されます。これによってトレースがバラバラにかけにくくなり、最終的な保持確率も一番きつい、つまり最大のバッククォート TH バッククォートだけで表せるようになります。このバッククォート TH バッククォートと必要に応じてバッククォート RV、 バッククォート自体は W3 シートレースコンテキストのバッククォートトレースステート、バッククォートヘッダーの中に16進数の価値で記録されます。バックエンド側では、この最終的なバッククォート TH バッククォートから重み、いわゆるアジャステッドカウントを計算することで、この種類の障害はシステム全体では何件起きていたはずかといった量的な問いにもちゃんと答えられるようになります。ただし注意点もあって、 CPS はパイプラインのどこかで全く独立した乱数サンプリングを紛れ込ませると途端に破綻してしまいます。なので SDK、コレクター、バックエンドといった経路全体を通して CPS に揃えて導入していく必要があるという点が強調されています。 CPS が入ることで K、乱数と基地という共通の物差しが標準化されて、サンプリング後のトレースを重み付きで正しく集計するための前提条件は整ったといえます。あとは各種のバックエンドやクエリエンジンがこのバッククォート TH バッククォートの情報をどこまで活用していくか、そこが普及の鍵になりそうだという締めくくりでした。ということで今日の全キャスト駆け足でおさらいしておきます。まず一つ目は、 AI のアウトプットをそのまま信じず、どこか間違っているはずという前提で壊しにかかる敵対的検証が大事だよという話。二つ目は、 SQL MCP サーバーを使って既存のデータベースを AI エージェントから安全に操作する仕組みとストアドプロシージャ経由で更新させる構成が現実的だよという話。3つ目は Docker Bulls という Docker プラグインで AWS や OnePassword などからシークレットを自動注入できるようにした工夫と、そのために Docker Compose 本体に機能追加までしたという話。4つ目は業務ツールを作るときに Say、 まずは Python で小さく、画面が本当に必要な場合だけ Electron と考えることと、ファイルの扱い方やエラー記録を最初にちゃんと決めておく重要性の話。そして最後、5つ目はコンシステントプロバビリティサンプリングという新しいサンプリング手法で、分散トレーシングのトレースかけ問題を抑えつつ重み付き集計を正しくやろうとしているというお話でした。それぞれの詳しい内容や図解、設定例なんかは番組のショーノートに元記事へのリンクと合わせてまとめておきますので、気になるトピックがあった方はぜひそちらもチェックしてみてください。この全キャストでは番組の感想やこんなテーマを取り上げてほしいといったリクエストもお待ちしています。現場でこんな風に使っているよ、こういうところが気になったよという一言でもとても励みになります。それでは今日はこのあたりでお別れです。お相手はマイクでした。次回の全キャストでまたお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。